イブの約束2025運命のランデブーポイントで。
さあ皆さんこんばんは、ナビゲーターの戸井美優奈です。
ポッドキャスト放送局ガナラジ、ポッドキャストディレクターのあっちゃんこと大谷敦史でございます。
さあ今夜は12月21日今夜は特別に30分間の生放送でお届けしてまいります。
はい、美優奈さん生放送ですよ。
はい、そうなんですよ久しぶりの生放送です。
ちょっとドキドキしておりますが、今この瞬間リスナーの皆さんと同じ時間を共有できることをとても嬉しく思っております。
ね、よろしくお願いします。まあ、クリスマスまであと3日4日に迫るところになってきました。
そうですね、街もイルミネーションで彩られて、うん、どこか特別な空気が流れてますよね。
ね、なんだか誰かと会いたくなったり、まあ、誰かに会いに行ったりですね、まあ、そんな予感に胸が高鳴る季節となりました。
そして今年もこの特別な時期に皆さんにお届けする番組があります。それが
イブの約束ですね。
そうです、この番組を通じてたくさんの出会いについて皆さんと一緒に考えてきました。
はい、うん、ただですね、今年のイブの約束2025はなんかいつもと違うんですよね。
そうなんです、今年はとても特別な意味を持つ会になります。なぜなら私自身に大きな出会いが訪れたからなんです。
お、それはどんな出会いなんでしょうか。
実は私、新しい教室を始めることになりました。
おすごい
その名も木曽崎パーソナル教室絆。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
素敵、はい。まあ、今夜のテーマがですね、あの教室という新しいランデブーポイントっていうのが、これつまりこのことなんですね。
そうなんですよ。今夜はこの教室との出会い、そしてなぜこの教室を始めようと思ったのか、その思いを皆さんに聞いていただきたいと思います。
あ、なるほど。ではですね、イブの約束2025、教室という新しいランデブーポイントで木曽崎パーソナル教室絆という出会い、30分間の生放送始まります。
皆さん最後までお付き合いいただけると嬉しいです。
皆様コメントありがとうございます。続いてのコーナーでございますが、あっちゃんさん、まあ、いつもねあっちゃんさんで呼んでるんですけれども、今日はですね、あの教室を開かれたということで、あっちゃん先生と呼ばせていただこうかなと思っております。
恐縮ですが、
いやいやいやあっちゃんとですねコメントもいただいておりまして、ありがとうございます。
はい、あすかさんだな、これ雨宿りな
ありがとうございます。はい、じゃあ今年のテーマなんですが、ランデブーポイントということで、この言葉にはどんな意味が込められているんでしょうか。
ランデブーポイントってね、直訳すると待ち合わせ場所なんですけど、私はこの言葉にもっと特別な意味を感じてるんですよ。
うん、特別な意味、どういうことでしょう。
はい、それは運命の人と出会う場所という意味です。改札、はい、駅のね改札とかカフェの入り口、うん、あと公園のベンチ、うん、
はい、
何気ない場所が誰かにとっては人生を変えるランデブーポイントになる、はい、そんな風に感じてます。
なるほど、日頃の何気ない感じの、ね、 考え方ですよねこれね。
そうですよね、
はい、確かにこのひょんなきっかけからこの後の人生を大きく変えるっていうのは大いにありますからね。
うん、まあそのまあ、このアナラジのテーマでもあるたった一人の出会いで人生は変わる、はい、まあ、この番組初めて7年目になりますけども、はい、まあ、リスナー数1万6000人も超えてですね、相談ロード数も51万も超えまして、本当に本当にありがたくですね、たくさんの方に支えていただいております、
ねえ、ありがたい限りですね。もうまさしく、はい、ね、あっちゃん先生ご自身がこのたくさんの出会いっていうのを体現されてきた方ですね。
まあそうですね、まあ、で私今回ですね気づいたことがあったんですね、
はいはい、で
教室ってまさにランデブーポイントじゃないかって。
教室がランデブーポイント、まだ私ピンときてませんよ
まあ先生と生徒が出会う場所で、親御さんと先生が、まあ、出会う場所でもあって、そしてまあ、お子さんにとっては自分らしさと出会う場所、そんな風に感じてます。
うわー、いい言葉ですね。なるほど。じゃあ今夜はあっちゃん先生が、まあ、これまでねこの27年間かけてたどり着いてきたこのランデブーポイントの物語を聞かせていただこうかなと思うんですが、どうでしょうか。
はい、少し長い話になるかもしれませんが、例のごとく、まあ、温かい飲み物なども飲みながらゆっくりと聞いていただけたら嬉しいなって感じてます。
いや、なかなか私もね初めて聞くところも多いかと思いますので楽しみにしております。ではですね、 あ, すあっちゃん先生の27年間の道のりを聞かせていただきましょう。
それではミユナさん、引き続きお願いできますか。
はい、アロマフォルマさん、息子と一緒に見ております、教室の開講おめでとうございます、ということでコメントありがとうございます。ではですね、続いてのコーナーなんですが、まあ、先生ということでまず教えてほしいことがありまして、この教育の道を志したきっかけっていうのは何だったんでしょうか。
それはですね、大学時代に遡るんですが、私が大学4年生の時、はい、まあ、学校がですね、うんうん、文学部英文学科に通ってまして、その時に教職課程を取ってたんですね、
はい、
その授業の中でディスレクシア、つまりまあ読み書きが困難で進学や就職で苦労している子どもたちの存在を知ったんです。
あ、実際に教職課程の授業でそういうコンテンツがあったんですね。
うんうん、そうなんです、うんうんうん、それが最初のきっかけだったんですけども、はい、その時私の人生に大きな転機が訪れまして、
ほう、
卒業する直前に父親を亡くしたんです。
わ、大変ですねこれは。
そうなんですよ、まあ、
はい、
当時はね、はい、なんていうんだろう、一番近い存在の死というものをこうに衝撃が大きすぎて、なんていうんですか、どういうふうに受け止めていいか分かんなかったんですね。で、まあ、当時、はい、1992年ぐらいですので、もうバブルも絶頂の頃で、もう何気にですね、海外留学の夢もあってこう着々と進めてたんですけど、それも諦めかけましてですね、でもまあ母親や恩師が励ましてくれまして、まあ、お父さんもきっとあんたの夢を応援してくれてるはずだよみたいなことも母に声掛けしてもらってですね、で、まあ、恩師も、まあ、しばらく学校に卒業しても通えと言ってくれて、そこでいろいろ準備一緒にしてやるからっていう感じでですね、
はいはい、
声掛けをしてもらったのが今でもはっきりと覚えているますね、そういう
ね、ね、なんかどう受け止めていいかわからないけれども、だからといってね、それでこう人生が止まってしまってっていうのは、やはり、ね、親御様もですし恩師の方も、ね、せっかくの若者の夢なんだからっていうので後押ししてくださったんですね。
そうですね、まあ、その時の言葉がね、今でもこうなんていうかな、蘇るっていうかな、その言葉を背中押されて、3年後の1995年ですね、はい、私単身でアメリカのボストンで行くことになって、はい、その時28歳でしたけども、
まあ、
紆余曲折あって、まあ、その当時、今はない言葉なのかな、フリーターみたいなこともしましてですね、まあ 就職もせずにですね、フリーターしながら英語学校も通ったりとか、はい、いろんなことしながら3年間過ごしまして、それでまあ28歳の時にアメリカにね、はい、行くことになったわけですが、
念願かなってアメリカのボストンにっていうことですね、うん、
そうですね、
ねえ、まあ、でもすごいいい決断でしたね、うん、それは
まあギリギリですね、3年超えてしまうと多分もう行けないんじゃないか、はい、まあ、年齢的なこともそうなんですけども、うん、いろんなことも条件もあったので、うん、まあ3年がギリギリだなみたいなところがね、はい、タイムリミットだったなっていう
のは。なるほど。その、まあ、うん、留学っていうのはその、はい、どういう目的だったんですか？
目的はね、学習障害、特にディスレクシア、さっきもちょっと出てきましたけど、読み書き困難を抱える子どもたちの指導法を学ぶためだったんですよ。
あ、それをアメリカの方で学ばれたんですね。
そうなんですよ。日本にまだね、要はその読み書きっていうのは日本にとってはもう本当にシリアスな問題でですね、要はペーパーテストが主流だったので、今みたいにこう柔軟な対応がない時代だったので、
はい、
ですからもう読み書きが困難イコールやっぱりこう進学就職にすごくもう大変だっていうところがあったもんですから、そこをなんとかしたいなっていう思いがありましたね。
なんていうのかな、別にそのあっちゃん先生がディスレクシアではなかったと思うんですけれども、
はい、
なんでそこまでして支援しようかなっていう気持ちに持っていかされたんですか？
あの教育実習がありまして、
はい、
学生の頃にね、その教育実習で出会ったある一人の子供との出会いがきっかけだったんですけど、まあ、その子はとっても優しくて想像力豊かで友達思いの素敵な子だったんですよ。でも学校では勉強ができない子と言われてたんです、
なんだか寂しいですねこれは、
うん、
はい、
まあ、で私はその子と話してて思ったんですね、この子は何にも劣ってないと、ただ学び方が違うだけじゃないかなってですね、その出会いがずっと私の心に残ってて、
はい、
だからそういう部分があったので、あの、はい、もやもやしてたんですね、そういう意味ではね、
うん、うん、ふんふんふん、でなんとかできないかみたいなところにこう奮い立たされて、 で専門的にこう学びを深めていくっていう感じだったんですね。
そうですね、その子のような子どもたちを支援したいというその思いがこう胸にあって、でボストンへ行くっていうことをね、
はい、
あの背中を押されたって感じかな。
あ、なるほど。じゃあそんな思いを抱えてボストンに行かれたわけですけれども、実際ボストンではどんなことをお勉強されたんですか？
まあ、2年間ボストンで学んだんですけど、まあ、そこで出会った子どもたちも先生方もみんなこう教えてくれるんですね、はい、背中、そういうあり方でね、学び方は一人一人違っていいっていうふうに教えてくれるわけですよ、
うん、
その子に合った学び方を見つければね、うん、誰もが輝けるんだって、はい、そんな風に教えてもらったっていうか学ばせていただいたなっていうのは感じてます。
なんだか今の日本でもそうですけれども、一人一人のに合った学び方ってまだ浸透してないですね。
なかなかね、一人一人に合ってっていうか、まあ一番こう教え込む方が楽なのでね、は
い、そうですね、
まあ、楽って言っちゃあれなんだけど、そういう型にはめていった方がどちらかというと楽だし、
はい、
分かりやすいしってあるんだけど、やっぱりそこの中はこう教え方ばっかりで、やっぱり学び方っていうのかな、ね、そういうものはもっとこう違う視点でものを見れればいいんじゃないのかなっていうふうにね、
なるほど、
感じますね。
はい、まあでもなかなかこの価値観がね、こう破壊されるような学びだったとは思うんですけれども、うん、
はい、
まあ、ボストンでお勉強されて、その後は日本に戻られて、どんなふうに教育の道に進まれたんですか？
で日本に戻ってきたのは1997年で、はい、日本に帰国して、はは、私は木曽崎オープンスクールという学習塾を始めます。
木曽先オープンスクール、
はい、は
あ、どんな感じの塾なんでしょうか。
まあ、一般の子どもたちも発達障害グレーゾーン、まあ、その当時はその検査をするっていうことが、うん、なんていうんですかね、主流ではない。逆に言うと、うん、なかなか親御さんも、認めたくないっていうところの思いっていうのかな、その非常に微妙な思いが終わりになるので、
はい、
ですからグレーゾーンってよく言われますけど、そういう子どもたちと一緒に学ぶ場所でしたね。はい、まあ行くの、まあうちの番組にもありますけど、行くのっていう教材を使ってですね、その当時から、
はい、
マンツーマンで寄り添う指導をしながら、10年間たくさんの子どもたちと出会いました。
うん、10年も続けられたんですね。
まあなんとかね、10年、続けることができましたけどね。
うん、
は
い、どうでしたかその10年間。なんかどんな思い
です
か。
まあ、今でもね、卒塾生とは関わりがあっても、はい、家庭持たれて、お子さんもいてっていう、ね、そういうような成長の過程で、かけがえのない時間でしたね。一人一人の成長を見守ることができて、本当に、今考えると幸せだったなっていう、そういうふうに感じますね。
なるほど。ちょっと私その当時のお話をね、実はあまり知らなくて、
はい
で、教育の現場にいらっしゃったんだっていうところがまずこうびっくりと言いますか、
はい、
ね、なんか教育の現場離れられたってことですよね、つまりは。
そうなんですよ、塾を10年やったんですけども、まあヘッドハンティングって言って聞こえがいいんですけど、まあそこの行くのっていう教材を、
はい、
生み出された方がおいでになって、その方の実家が大阪だったんです。それが上新庄だったんですけども、
存じ上げております。私大阪住まいでございまして、
東淀川区なんですけどね、はい、そこに、ご実家がなんていうかな、スポットライト、はい、コンサートとかで使うライトですよね、ライトを作ってる会社だったんですね、唯一そういうのをこう発明したっていうのが、そこの創業者の方、まあ、その方のお父様が作られたっていうところで、はい、教育もやるから、はい、大阪来ないかって言われた時に、教育もできて、サラリーマンの経験もできるっていうことも、
はいは
い、まあ、いろいろありまして、まあ、総務や人事、採用の仕事をつきましてですね、サラリーマンをしたんですね。それで、はい、まあ、そこには2年ほどお世話になりましたけど、はい、その間いろいろ、はい、総務人事採用の仕事に就くために、まあいろんな会社渡りまして、それでざくっと2020年に私自身がうつ病を患いまして、
はい、
そういう思いもね、して、サラリーマン生活の終わりがけにね、
はい、
まあ今でもどうしてうつ病になったのかもよくわからなくてですね。
そうなんですね。
何か、はい、まあね、こう、鬱積していたものがあったのか、それとも、
はい、
それが原因がね、未だによくわかんないっていうところもあるんですけども、ただまあ、いろんなね、
はい、
経験を積み重ねる中で、うつ病を患ったっていう事実だけはね、まあ辛かったんですけども、ありましたね、はい、
でも確かにうつ病の原因ってこれって一つに決まってないですからね、
はい、
日頃のこの小さな小さな積み重ねってよく聞きますので、でもそこからね、今こうやって発信するっていうところになって、そして教室も作られてっていうので、もう、十分回復はされたんじゃないですか。
まあこれは一生のつきもんでですね、なかなか完治したって言えるかどうかわかんないんですね。でも一つだけ辛かったけど、その経験があったからこそ、まあいろいろ気づくことができたこともありました。困難を抱える人の気持ち、苦しんでる人の心、寄り添うことの大切さみたいなことは、私なりにこう、感じることはできたかなとは思っていますけども、まだ、ね、主治医の先生もおいでになって心療内科にも通ってるっていうのがね、定期的にやっぱり行かないといけないっていう うのが現状なので、ただまあ日にち薬って言ったらあれですけど、やっぱり日に日には良くなってるかな、まあその中で教室を作っていくっていうことも回復の方向に向かってるっていうことかな、まあそこまで教室を作ろうっていう思いまで2020年から見ると、
そうですよ、5
年前はそんなことは思えなかったので、そういうところがあるかなと思ってますけどね。
いやでも素晴らしいと思いますよ、それはね、なんか相談できるところがあって、で多分主治医の先生ともお話ししながら今こうやって、ね、新しいことにチャレンジするっていうところまで来られてるっていうのは本当にすごいことだなと思いますね。
ありがとうございます。
はい、
まあ、その中でね、2020年か2021年にかけて、私は障害者就労支援センターっていうところにご縁があってですね、そこでも働いたんですね。障害を持った方のサポートをする中で改めて感じることは、やっぱり人は誰か寄り添ってもらえることで前に進めるんだなっていうこともね、感じることができたので、やっぱりそういう意味ではなんかそういう経験も、うまく今に結びついているのかなとも感じていますけどね。
うん、そうですね。なんかその時のマインドが今のあっちゃん先生にもね、なんか根付いているような気はしますね。
ありがとうございます。
はい。でそれから2021年の後はどうですか？
そうですね。それから教育の現場にね、また戻っていくんですね。2022年から2023年にかけて、その時はね、面白い話なんですけど、英語で、私の専門は英語なので、英語で取っていただいたんですけども、その時に3級で国語の先生がどうしても見つからないから、塾もやってらっしゃったので、国語やらないかって話です。そんなことできるのかなって言
ったら。いいんですか？
そういうのがね、できるんですよ。臨時免許っていうね、臨免っていうんですけど、そういうので、臨時免許を取ってですね、国語を教えたっていう、それがまあ2年間あって、
なるほど、
その後2023年に特別支援学級の担任もさせていただいて1年間させていただいたっていう、
いや盛りだくさんじゃないですか、すごいですね。
まあ盛りだくさん、まあ部活もね、やったことないサッカーをやらせていただいたりとかですね、サッカー部の顧問をやらせていただいたりとか、まあ卓球はやってたんですけどね、中学校の時に、だから卓球部の顧問もさせていただいたりとか、ね、まあ、そんなような経験もさせていただきました。
まあ、じゃあいろいろとその子供に触れ合う時間が多くて、
そうですね、でもねやっぱりね、久しぶりに子供たちと向き合う毎日でね、朝は6時から夜は9時までなんですけどね、学校の先生ってね、でも確信しましたね、その中で、ね、やっぱり私がやるべきことはこれなんだなっていうのはね、
これなんですっていうのは、
まあ要は、学校の先生方っていうのは本当にね、細かく一人一人に向き合ってるんですけど、やっぱり見切れない、だから私は一人一人の子供に寄り添うこと、その子に合った学び方を見つけることで、一生涯その子を応援し続けること、それが自分の使命なんじゃないかな、そんな風にね感じ取れるようにはなって、
ああ、素晴らしい気づき、だから新しいこの教室が生まれたんですね。
だから、まあね、その時にまあ週末のプロ家庭教師としてまたね、子供たちと向き合おうって、そういう場所をこの木曽崎パーソナル教室絆って名付けようって、そんな風にね思いましたね。
いや温かいですよね。どんな思いが込められてるんですか？
まあ教室ってね、ただ勉強を教える場所じゃないと思うんですよね、そういう意味ではね、まあ心が、心と心がつながる場所であったりとか、まあ、先生と生徒、親御さんと先生、そして お子さんはさっきも言いましたけど、自分らしさがと出会う場所、一度きりの関係じゃなくて一生涯続く絆を育む場所、そんな教室を作りたい、それが私の思いですかね。
いや素晴らしい、もう温かい、もうすごいハートが温かくなる思いでございますね、
うんうん、で教室のキャッチコピーがあるんです。
はいはい。
その子だけの学び方でその子らしく輝く。
お
ー、ね、
素晴らしい、キャッチコピーすごいです。
大冗談に構えたわけじゃないんですけど、は
い、
でも
素晴らしい、
うん、その原点がやっぱりボストンにあったので、だからそれを掲げていきたいなっていうふうにね、うん、
なるほど。
だから私がボストンで学んだことだったりとか、基礎先オープンスクールで経験したことだとか、うん、あと自分自身がね、困難を乗り越える中で学んだこととかね、全て込めた言葉なので、うん、学び方は一人一人違っていいんだよ、その子に合った学び方を見つければ誰もが輝ける、まあ、それを信じていきたいなってそういうふうに感じていますけど ね、
先生のこの生き方が集約されてますね。
うん、
うん、
そうだといいんですけど ね、
なかなかね、うん、具体的にこの教室っていうのは どんなお子様たちが来られるんですか。
ね、下は幼児から、はい、中学生までを、
はい、
お子さんを対象にしてます。
で
全教科対応してるので、あの、はい、科目は問いません。でオンラインでもリアルでも受講できるようになってます。
お、じゃあ全国オンラインだったらね、全国対応できますね。
そうなんですよ。で、まあ、週末開校なのでね、はい、平日学校や習い事で忙しいお子さんでも大丈夫です。
素晴らしい、それ助かりますよ。どんなお子さんに来てほしいとかありますか。まあ、
もしかしたらね、この放送を聞いてくださっている中にお子さんのね、はい、学びについて悩んでる親御さんがいらっしゃるかもしれませんのでね、うちの子、ね、勉強が苦手でとかね、集団塾では質問できないみたいでとか、もしかしたら学習障害があるかもって、まあ、そんないろんな悩みをね抱えてらっしゃる方はぜひね、来てほしいなと思ってますね。
いや多いと思いますよ、そういった悩みをお持ちの親御様。
うん、でもまあ、うん、大丈夫ですよ。あの27年間私もいろんな経験させていただきながらお子さんと向き合ってきましたんで、まあ、ボストンで学んだ専門知識、特別支援学級での担任経験、それと自分自身にもやっぱり困難を乗り越えた経験も、それを全て生かしてお子さん一人一人に寄り添いますので大丈夫です、
うん、ね。まあ、あの、あっちゃん先生のね、これまでの経験と思いがすごく詰まっているのでね、あの、お子様も、で親御様も安心してお越しいただけたらと思います。
うん。まずは無料体験授業から始めてみてはいかがかなと思います。まあ、60分間ね、うん、お子さんの様子をじっくり聞かせて、いただいて、一緒にその子に合った学び方を見つけたいな、はい、そんな風に感じてます。
この無料体験授業っていうのは詳しい情報とかってどうしたら見れますか。
ね、番組の概要欄にねいろいろ記載されてますので、メールアドレスとかね連絡方法とか、またまあこのポッドキャスト放送局のアナラジの公式サイトもご覧いただけますので、はい、まあ、幅広くね私の活動を、見ていただいて、お気軽にお問い合わせいただいたらとても嬉しいです。
はい、わかりました、ありがとうございます。ぜひねリスナーの皆さんチェックしてみてください。
はい、
さあ今夜の、あ、かおりさんもコメントありがとうございます。今夜のイブの約束2025、そろそろお別れのお時間でございます。
はい、今年のテーマは教室という新しいランデブーポイント、私自身の新しい挑戦についてお話しさせていただきました。
これまでのね27年間の道のりを聞かせていただきまして、私もちょっと感動と言いますか、そんなことがあったんだって思いながらね聞かせていただきました。でも思いがすごく伝わりました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。さあクリスマスまであと3日4日ですが、まあ、この季節ね誰かと会いたくなる、誰かに思いを伝えたくなる、そんな特別な時期なんじゃないかなと思います。
そうですよね。そして出会いって本当に不思議なもんだなと思います。たった一人との出会いが人生変えることがある、そんな風に感じてます。
ね、本当に私もね、このアナラジでもうたくさんの方のお話聞かせていただいて、素晴らしい出会いを頂戴しております。ありがとうございます。
こちらこそ。私自身ボストンで出会った子どもたち、木曽崎オープンスクールで出会った子どもたち、そして今この瞬間もこの放送を聞いてくださっている皆さんとの出会い、すべて私の人生を彩ってくれています。
ね、嬉しいことです。でね、これから始まるあの木曽崎パーソナル教室絆でもたくさんの素敵な出会いがあるんじゃないかなと思います。
はい、お子さんとの出会い、親御さんとの出会い、そしてその一つ一つの出会いが私の人生を少しでも、私誰かのね人生を少しでも明るくできたら、そういう思いが私の願いです。
うん、大丈夫ですよ。その思いがあればね、あの必ず届くと思いますね。
リスナーの皆さん、今年もこのイブの約束を聞いてくださって本当にありがとうございました。まあもう7年やってますけど、まあ、コロナの頃ねちょっと、お休みしましたけれども、毎年毎年このイブの約束聞いてくださって本当にありがとうございます。
ありがとうございます。イブの約束に限らずですね、アナラジオいつも応援してくださっていて本当にありがとうございます。お二人ともお言葉がとっても素敵ですと、コメントもありがとうございます、届いております。
はい、皆さんとの出会いが私の何よりもの宝物になります
ね。では皆さん、直近の素敵なイベントクリスマスでございますが、クリスマスどうぞ楽しくお過ごしください。
そしてもしよろしければ、木曽崎パーソナル教室絆にも会いに来てください。まあ、私から会いに行くってこともあると思うんですけど、まずは皆さんとの新しい出会いを心よりお待ちしております。
はい、ではまた次回の放送で。
ポッドキャスト放送局アナラジ、ポッドキャストディレクターあっちゃんこと大谷敦史でした。
ナビゲーターの戸井美優奈でした。
せーの、メリークリスマス。そして
良いお年を。
今夜は30分間の生放送、最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。